僕5000億ぐらいあればあのザハ・ハディドアンの国立競技場を建てますね。僕が出してあげるよって。
今やったら無理ちゃう5000億じゃ。
当初は3500億ぐらいまでっていう話でしたね。今だったら5000億ぐらいになっちゃうかもしれないですけどね。
うん、さらに倍ですね。あの時建てとけばね。
そう。あの時にだから今から考えたら絶対いいね。ザハーンの方が良かったよ。
あんだけボロクソ言われてたアベノハルカスがですよ。
うん。
建てといて良かったよねって。
今となってはね
今からでは絶対近鉄には無理やで、
無理やで。ただそれ以上に年間の維持費が40億ぐらいかかるんですって。国立競技場ってザハーンだったら今でももっとかかってるのかもしれないけど、
40億やろ、
うん、
国立でやろ、
うん、まあだから10年で400億、
選挙より安くない10年分でも、
まあまあ、まあまあまあまあまあまあ、それは言わんときましょうよ
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日は2月中旬東京某所我が家よりお届けしております。お相手はいつものように私トヨコ名人と、今日はお久しぶりに長野からこの方です。
はい、どうもお久しぶりです、坂本です。
坂本さんがいない間にぬぎつはいろいろと変わり出していますよ。
そうなんですか？
いや別に大したことではないんですけど、オープニングが変わったりとか、
う
ん、こじゃれた感じにね、
ちょっとこじゃれたカフェになってるようなね。
まあでも意外とねオープニングの曲って良かったなと思って、なんか BBC のニュースみたいなああこんな曲あったんだと思って、なんか掘り出し物見つけたなって感じはするんですけど、まあよかったかなっていう感じなんですけど、これ多分ね3週間後ぐらいに更新するファイルなんで、どうなってるかっていうのもあるんですよ。実は選挙前なんで選挙の話は全然できないから、まあ、
はいはいはい、
まあもう嫌なって思う。
もう今の時点でもなんか体制は消したみたいな感じになってますからね。
なんかあんまりその辺の話はしたくもないなと思いつつも、本当かどうかよく分かってなかったアメリカのね、
うん、
トランプが、まあ大統領にもう一回再選したらこれ公開するぞって言ってたもんがどうも公開されたらしいんだけども、我々英語も読めないからよく分かってないんです、うん、エプスタインファイルって。陰謀論の人がよく言う、
そのエプスタインファイル、
うん、
何そのオデッサファイルみたいなやつ。
あ、そんな感じ、そんな感じエプスタインという、いや、うん、
まあ、正直SNS 的なものにこう回ってくるんだけど、
はい、
訳してみました的なやつも信じていいかどうかもようからし
わからん、わからん、まあうん、AI が信じられないっていうぐらい、そっちに関しても信じていいのかっていうのはよくわからないっていうスタンス取った方がいいんだろうなと思うから、
うん、
あんまり
もうここに出てくる画面に出てくるやつって9割9分嘘やって思ってて間違いないでしょ。
まあ、それもまた極端な極端なね考えではあるし、
いやどこにもその本物って書いてないもん、
うん、本物ってウォーターマークついてるわけじゃないからね
うん、
うん、
もういやそら昔やったら嘘を嘘と見抜くぐらいの力みんなあったと思うけど、
うん、ひろゆきみたいな
もう無理やん、
無理ね。
だからもうそういうのは怪しげな陰謀論的なやつには触らないようにしてるんです僕。
うん、わかる、正解だと思う、
うん、
うんうんうんうん。でもアメリカ版プチレモンだろって僕らは思うわけじゃないですか。
プチレモンって何？
少女売春って言ったらいいのかな、そういうのがあって、政治家とか日本の企業の偉いさんとかがいっぱいその顧客名簿に入ってたみたいな、うん、で関係者は殺されていくみたいな。
え、誰が入ってたの？
誰が入ってるのかよく知らないけど、そんなことは。
え、そういう事件があったんですか実際に？
あったみたいですよ
みたいですよっていう、それがよう分からへんね俺
でもさもあるようなことを言われているし、うん、まあでも確かにこの前も内閣府の職員がなぜか赤坂かどっかで車が暴走したか何かでなんか3人ぐらい死んじゃったじゃないですか、
あれもよう分からへん。そんな、あの、闇かな、闇にっていう話やったら、なんでそんな目立つことすんの、
うん、何も赤坂なんかでねって話ですからね。
うん、黙ってどっかに沈めときゃいい話やろ、あれ。
でもなんか。
あんなみんな見てって言ってるのもんやん。
なんかでも、元宮博の漫画っぽいじゃないですか、なんかそんなんて。
なんか、元宮博やったら分かるけど。
うん。
うん、
いやいやいや、
俺のでか刑事編とかそういうやつでしょ、ああいう。
いや、でもそういうのを見ると、やっぱりあるんや、そんなん怖いよな、なんか、なんかあったやろうなみたいな。 ドラマとか見てたらそういうのあるじゃないですか、なんか映画でも何でも。
実際あると思うよ、
やっぱりほらそう思ってるじゃん。
いや、あの、全然知らない、俺らの知らないところではそういう、もう非合法というかひどい世界もきっとあるんだろう。だって年間ね、何万人も行方不明になったりするような世界じゃないですか。子供も誘拐されるし、なんかきっと世の中でもう金持ってて、もうやることなくなって、もう何しても全然もう感動も興奮もせえへんわって言うてる連中が、すごいソドムの位置的なことしてるやつおんねやろなとは思うけど。
あの、よく、あの、コンビニの実録漫画みたいなやつ見てると、なんか四国の山奥でマンハントみたいなことをやってるとかね。
うん、なんでそういう時四国出してくんの？
知らん。確かに。
四国そんな田舎か。
いや、うん、やっぱ人が来ないってイメージがあるのかな。来ないと僕は、まあ、確かに、ね、和歌山とかの方がよっぽどやばいとこいっぱいあると
思う。俺もそう思うね。
うん。
正直ね、戸塚から新宮一回でも抜けたことあったら、
うん、ここ
なら、和歌山選ぶやろ。
ここならできると思いますよね。
うん。もう戸塚と新宮の間なんてもう秘境を通り越してるよ。
だって携帯電波届かないんだもん。
四国意外とね、山の中人住んでるからね。
う
ん、
そう。ちょっと説得力弱いな、なんか、和歌山の、うん。
おすすめは戸塚ですよね。
いや、あるかもしれないけど、うん、うん、でもなんか四国の方がなんとなく、おーってなるけど、和歌山っていうと僕ら身近だから、またまたってまたなるんっていうのはあるかもね。まあ、ね、
そうそうそうそう、うん。世の中の人は、あの、奈良のイメージが違うからね。うん。あの、奈良の電車とか走ってるの、うん、ほんの左上の方、往路隅の方だけやからね、あれ。
まあ、みんなが言う奈良って、ごくごく一部の3分の1ぐらいの奈良ですからね。
そうそう。
和歌山も。
あとの3分の2は、木しかないからね。
うん。
なんか四国ってでもほら、ピラミッドあるとか、剣山があるとか、
うん、
なんかこう、秘境っぽいやろ。
確かに。
なんか今でも大蛇がおるとかね。
うん。
なんかそういうイメージがきっと あるんやろな、きっと。四国には悪いけど。
いやー、だからそういうね、舞台もあって、そのエプスタイン島って言われると島を全部買い取って、そこで人身売買じゃないけども、ね、そういう、ハニートラップよろしくですよ。はい、いろんな
証拠。まあ、言ってみた、三重県のどっかにあったという売春島みたいな。
ああ、はいはいはいはい。それはまた違う。
ジャーナリストが行って行方不明になったとか。
あ、まあまあね。まあみんなそういうの好きだからね、そういう都市伝説。でも、お金が持って暇持て余したか刺激が足りないって言ってる人なのか、それがまあ、スナッフファイルっていうのを、なんかその人殺しを楽しむとか、なんか症状を犯すとかっていうのって、うん、その金持ちが行き着いた先って本当にそういうものを欲するようになるのかっていうのがよくわからないんですよ。そういう感じになったことがないから。
まあ、その、少女趣味エド的なものはね、
うん、
やっぱ性癖だから、例えば、まあ俺の場合、俺が例えば10億、20億、100億円手に入ったとしても、うん、絶対行かないと思うんですよ、そっちには。
まあね。
うん。でもやっぱ昔からこう、なんていうんですかね、K1 とかプライドとか見て興奮してる自分がいるじゃないですか、やっぱり。やっぱあの、生身の人間同士が、あの、戦ってるのって興奮するでしょ？で、なんやったら、ボクシングやったら、
うん、
ものすごい KO シーン見たいと思ってるじゃないですか。
あ、まあね。
危ないのに。
でも死なれたら引くじゃん。
いや、引くけど、でも、うん、一歩手前やん、あんなん。
まあ、まあ、確かに。紙一重ですよ。
そうそうそう。いや、うん、心配するんやったら、ヘッドギアさせればええわけですよ。アマチュアみたいに。
確かに。
でもそんな全然なしで顔面がへしゃげるぐらいに殴ってほしいとか思ってるわけじゃないですか。そのくせこう死んだら、
うん、
コミッショナーが悪いとか審判止めの遅かったとか言うけど
言うけどね
言うけど、いやそもそもお前らが見るからやんっていう。
まあ一定数いるんでしょうね、そういうグロいのを見たいっていうのを。この僕らのぎつもですよ、実は一番検索キーワードというか、うん、あの指名で来るページが実はあって、
うん、
そもそも何か分かりますか？イニシャル G からずっとやってて、グロいものといえば、
ね、僕が1時間半ぐらいずっとあのローソンの肉まんについて喋ってた回。
どんな話やそれ、覚えてないわ。どんな話でしたっけ。
いや毎年冬になったら僕あのコンビニ各社のあの肉まんを並べて、はあ、その冬の肉まんを決めるんですよ。今年のローソンの肉まんすごい出来が良くて毎年ねファミマとローソンってすごいいいんですけど、
はいはい、
ファミマは豚まん寄りなんですけど、ローソンは昔の山崎の肉まん寄りなんですよね。
じゃあボジョレーみたいなことやってるの。
そうだから毎年もう冬になったら、冬の入り口になったらまずコンビニ、まあ、あの申し訳ない、長野なんで、うん、コンビニって言ってもローソンとセブンイレブンとファミマしかないんで、
はいはい、
でそこでまず肉まん決めるんです冬になったら。
ほうほう。
で今年はローソンで行こうって。
そうか、今年の常備食は何にするかみたいな感じになるってことね。
そう、
はいはい。
だから結局ね、その肉まんによってその年どのコンビニに一番行く回数が多くなるか
決まるんだ。
決まるんですよ。
おんな、そんなにあの年度によって個体差っていうか変わるんですか、同じファミリーマートでも。
いやここ数年はねファミリーマートとローソンで、うん、交互に来てるような感じ。
うーん、え、セブンは違う
んだ。あの豚まん寄りのファミリーマートの肉まんも好きですよ、う
ん、
僕は。
はいはいはい。そんな食ったことないから分からへんけど、あるんだ。
でも今年のローソンの肉まんの出来はすごくいいんですよ。
いや、そうなの。それは豚まんだけなの？肉まんだけなの？
肉まんだけ。
だけ。それはもうピザまんとかその辺の。
ああ、そんなものは食べない。
いや、ちょっと待って。どこがグロいの、それの。
いや、グロじゃなくて、あの、一番検索されるみたいが。
いや、それ、そんな話したか？
いや、ないね。
ないね。いや、思い出してくださいよ、うん、僕ら。あの、2000年代初頭のネットで、結構いろんなもんが出てきてるじゃないですか、うん、グロい画像が。
今更中学受験の回とか聞いてもしょうがないしな。
そうね。いや、イニシャル G の時ね。ゼータの時ね。
あ、イニシャル G の時？
そう。
G の時はもう、ひどい話いっぱいしてるから。
その時の話題をまた蒸し返すようなことを何回か言ってて、実は、チェチェンの首切り動画の話題は何回かしてるじゃないですか。
うん、はいはい。
チェチェンの首切り動画の話のタグはめっちゃ踏まれてるんですよ。
みんな見たいんやろな。
うん。載ってないけどね、うちには。
うん。
うん。でもそれを見るとなんか、心がすさんでくるんですよ。みんなそんな望んでんねやーと思って。だから、やっぱマンハントとかそういうのも興味ある人一定数いるんだなーって。
いや、そらおるよ。だって、
うん、
列車の人身事故とかでどんだけスマホ構えてるやつおんねん。世の中何でもスマホで見れるってなってるけど、それスマホ撮ってるやつおるからや。
うん。まあまあまあ。まあ本当にそういうことあるのねって思いながら、まあ本題はね、うん、そういう風な思考に走るのか、金持ちってそういうになっちゃうんだっていうのがなんか悲しいねっていう話をしたいんではなくて。
いや、金持ちにも2種類あるでしょ。
ほう。
今も仕事に邁進して結果的に金がどんどんどんどん増えてる金持ちと、
うん、
もうあの持ってた社長あの会社とか株とか全部売っちゃって、
うん、
金だけが残ってる金持ちみたいな。
うん、資産家って言われる人ですかね。
そう、
うん、
やることないでしょあの人ら。
いやでもよく言うじゃないですか、この資産を守り続けるのがお前の仕事だみたいな。
まあそれはあの先祖代々ね、
うん、
ずっと金持ちやった一族はそうでしょうけど、うん、自分の代で突然金ができた人、
はいはい、
守ってき、あの、先祖から受け継いだっていう人じゃない場合は、そんな思えへんでしょ。
まあね。
子供に半分残しとけばええわ。
半分もいらんしね。
うん。
うん。
ってなると、お金の使い道ってすごい難しいでしょ。
うん。
俺らがやりたいこと、まあ、名人とか、俺らクラスがやりたいことって、100億もいらんやん。
いらないね。
何やったら10億もいらんでしょ、
うん、いや3億ぐらいやったらいいかなぐらいの感じかな、
うんうん、いやもちろんね、そら、あちこち住みたい、ハワイにも住みたい、オーストラリアにもいろんなとこに住みたい、全部に別荘欲しいとか言い始めると、
うん、
足りないけど、
うん、
でもそれをこう集約していくと、のんびりできるところが欲しいとか、
うん、
なんか書斎が欲しいとか、
とどのつまりはね、 どっかの湖畔で釣りをできるようになるぐらいの金持ちになりたいっていう話かな。
まあ、いや、最初からそうしとったよ。
よかったやん、みたいなね。別に、金持ってなくてもいいやんっていうね。一周する話なんですけど。
いや、まあ、才能いるよ、やっぱりお金使おうと思ったら。
で、そういう意味でね、その、下世話な、その、欧米のセレブに比べて、前澤友作のことをみんな揶揄してたんですよね。
なんで？
いや、前澤友作が、実はすごいお金配りとかいろんなことしてるけども、実はそんな金持ちに比べたら、なんて優作はノブレスオブリージュなんだって思いません？
まあ要は
宇宙に、
ね、
うん、宇宙に行ってみんな結構しきややかだったじゃないですか。
やってることを花の刑事やけどね。
まあ確かに
市場から混ぜて小判とかばらまいたりとか、うん、まんま刑事やねんけど。
いや、かっこいいじゃん。
歌舞伎ものやねんけども、うん、あんまり認められない。やっぱ顔かな。
あれが福山だったら多分うさんくさいでしょ、もっと。
いや、だからね、うん、ああいう顔じゃないね。
どういう顔がいいのよ、ほんなら。ああいう顔じゃないね。え？
室伏とか、ハンマー投げの。
あ、室伏？
うん。
ああ
いう鼻の刑事系の顔して、小判配るとか、
は
あ、
は
あ
ははあ、
お茶立てるとかすると、
うん、
かっこいいやん。
まあ、安倍ちゃんでもいいよね、そうなってくると。
あ、安倍ちゃんでもいい。
うん、安倍博士も。安倍博士と同じないイメージがあるな。
安倍博士ってまだなんか中古車乗ってそうなイメージやねんけど。
ファミリアルね。
うん。
いやいや。で、前澤友作がすごいのは、河村美術館、DIC ってに大日本印機の方の、なんか株主か何かが、こんな不敬罪なものを閉館してしまえみたいなことを言われて、なんかもう所蔵品が国外に流出する恐れがあったんで、前澤友作は、じゃあ、俺、買うわ、権利だけ。で、預けといてもらうような形でいいからっていうので、お金を払って、その窮地を救いつつあるんですよね。結構いいパトロンプリじゃないですか。
うん。
そう。だから、前澤友作って、なんか本当にね、合理化やめとどうのこうのとか、お金配りおじさんとかって下世話だけど、エプスタインうんぬんっていうのに比べたら、全然はるかになんかいいようなことしてるなって思ったりするんですけど。
いや、い
い
ですよ。
うん。
お金持ってる人はね、やっぱりね、
うん、
パトロン業をやらないとダメですからね。
そうですよね。ましてや、投資もしてるわけですよ。この前ラボットの話僕してましたけど、ラボットに対して。
なんか、高級ダッチワイフを買ったみたいな。
ひどいこと言うな。ダッチワイフにもなれへんわ、あんなもん。
あ、口ないもんね。
口ないもんね。うるさいわ。で、謝ってください、僕に。その会社を支援してるんですよ。もう潰れそうなところをちゃんと維持するようにしてるんで、まあ、すごいなっていうふうに、僕はちょっと感謝もしてるんですけど、仮にね、僕らが前澤友作の資産があったら何をしたいか、それはもう自由に使えるって思ったら何をするかなっていうのをちょっと考えたいんですよね。前澤友作は、一説によると1300億ぐらいの資産があるのではないかって言われてるんですよ。
減ったな。
ですよ。うん。もっとあったのかな。
前もっとなかった。
なもんかな。さあ、佐野さん、1300億、1500億あったら、何に貢献したいかっていうのを考えてみましょうっていうことなんですけどね。
僕はもう決まってますよ。
ほう。
1000億あれば。
なんでしょう。
オリックスバファローズを買収しますね。
それは、坂本をブレイブスにするのか。
いや、もうオリックスバファローズのままで、
うん、
要はお金持ち、その段階があって、多分100億円やったら、僕は競馬やると思うんですよ。
ああ。
馬主の方で、
ね。馬主ね。うん。
でも1000億の単位になってくると、やっぱ野球チームを持ちたいっていうのはあるじゃないですか。
ああ、まあね。
で、日本シリーズで胴上げしてほしいっていう。
坂本さんのことだから、オリックスのままだけど、阪急ブレーブスって名前を変えろ、みたいなこと言うのかな。
いや、もうそれはないですね。
原理主義で。うん。
うん。まあ、原理主義っていう意味では、まあまあね、阪急ブレーブスは好きですけど、今のオリックスバファローズを応援してるので、
うん。
もうええ加減のライトスタンドの余計なあれは取っ払ってほしいんですけど。もう伊手前とか青波とかもうええねんっていう。
もうね、確かにね。
ただやっぱりね、野球チームのオーナーになりたいっていうのは
ある。
考えますね。
ああ、まあやっぱり自分のね、趣味好きなものって考えるとそうなんだろうな。うん、
まああとは、
うん、
囲碁とか将棋とか、
うん、
ああいったもののタイトル戦に金を出すっていう。
新しい坂本杯みたいな。
あの、もちろん、あの、今まで通りでいいんですけど、
うん、
少ないやん、給料。
ん？将棋指しの？
もう、囲碁も。
うん、
あれ、たまたま、強いやつが7冠とか取ってるからなんか年収2億とか3億とか言ってるけど、
うん、
あれ一つ一つ分けていったらそんな大した賞金じゃないんですよ。
そうなの？
うん。
え、じゃあ競艇選手よりも稼げてないの？
競艇選手の方が下手したら稼げてるんじゃないですか、全体のパイで言うと。
めっちゃ人数多いのにで、
将棋とか影響落ちたらほんまに何で食べてるかっていうと、
うん、
教室の先生とか、
うん、
本とか。
お、
まあ、ある意味あれですよ、生け花とかお茶の世界とそんなに変わんない。
そうか、将棋もだから雀荘みたいなとこにね、雀荘みたいな数があれば、うん、なんか東横名人来たるみたいな感じでお金もらえたりするんだろうけど。
だから、そうそう、だから囲碁にしてもその将棋にしても、例えば名人のタイトル一つ取れば、
うん、
もう10億円みたいな、
そうなればいいねってことね。
そう、そう、だからそういうなんかこう夢がない世界があるじゃないですか、やっぱり、まあ、ビリヤードもそうですけど、うん、
じゃあ将棋指して全然楽しくないですね。
いや、将棋が楽しいねんってい
や、金儲けの意味では、
金儲けの意味では将棋って、
うん、
あんだけの才能と頭脳があるのに、
うん、
そんなに言うほどですよ。
そうね、残念だ。
はっきり言って、あの A 級とかでやってる人たちってプロ野球になるより難しいからね。
そうなのに、ああ、じゃあ不遇だ。
そう、おそらくそのね、日本のプロ野球とかメジャーリーグって、うん、選手の数で言うたら数百人とか数千人じゃないですか。
うん、
で、その希少価値で言うと、囲碁とか将棋のその A 級って上の方の人たちとか、少年ジャンプで連載してる漫画家、
うん、
の方がはるかに難易度高いでしょ。
確かに。
ジャンプの方はリターンがすごいから、
うん、
夢があるじゃないですか。
うん、
漫画の方は。
まあでも将棋儲からんからな。特に見てもみんな盤面見てもおーって本当分かってんのかってなるしな。
だからね、それはね、
うん、
大谷君みたいな、
うん、
ものすごい人がちゃんとした給料もらってれば、
うん、
みんなもっと憧れる。
じゃあ藤井君ももっともっともらわなきゃいけないんですか。
藤井君はね、うん、年収最低でもね30億はないとあかんよ。
だって将棋って日本だけのもんだからね。
そらドラゴンボールかってそうやったでしょ。
いやいや、じゃあどうすんの。将棋って言って、海外で、フランス人の男の子は、俺も藤井聡太に憧れて。
ドラゴンボールみたいにならなくても、ドラえもんでも何でも、石井久志でもやってるやん、それぐらい。
そっか、でも、
うん、
将棋ね、チェスだったらよかったのにね。
チェスは結構高かったでしょ。
今
ではちょっとね、もうコンピューターより弱いみたいな感じになってるけど。
うん、
まあ、将棋ももちろんね、もうコンピューターに勝てなくなってるけど、
うん、
それでもやっぱりね、安い。
じゃあ、その坂本基金で仮にみんなね、行、うん、ったとしても、いつか尽きてくるわけじゃないですか、その商品も10年ぐらいしたら。
いや、だからそこは、
うん、
そういう財団を作ればいいじゃん。
あ、ちゃんと運用して回していって。
う
ん、
そう、運用するとこ、
うん、
何百億か預けて。
で、ちゃんと、まあ、稼げる仕組みみたいなものも、作っていくっていうことね。難しいかもしれないけど、
まあ、ノーベル賞みたいな。
確かに将棋の希少、棋士の希少価値からしたらあまりにもあまりですね。そう言われると。
いや、でもやっぱお金持ちはそういうの義務ですよ、うん、
確かに。
はっきり言って堤さんの、
うん、
あの趣味がなければアイスホッケーもう終わってるで。
確かに、いろいろ言われるけどね。
うん、
うん、あのプリンスだってフィギュアスケートもそうですよね、多分、
うん、
西武が頑張ってなかったら、
そう、
今みたいな繁栄は多分ないかもしれない。
まあ、こんなこと言ったら絶対怒られるけど、
うん、
宝塚歌劇も、
うん、
あんなジャニーズやん。
まあまあまあまあ、
小林さんの趣味やん、もともとは、
うん、
でもまああれにもう本当にあの湯水のごとくお金をね、まあ、もちろんあの企業だから利益も考えてたでしょうけども、
うん、
まあ、そういうふうにこうお金を出すっていうのが文化にね。
まあまあまあ、そうですよね。
うん、まあ、文化にお金を出すっていうか、こう金の力で文化を作っていくというか、
うん、やらしい言い方だけど、うん、金の力で強制的にプシュプシュってして文化って出来上がるもんかもしれないですね。
いや、もうほとんどの文化って、まあ、あの金持ちの道楽ですからね。
うん、
だって必要ないんだもん。
いや、なくても将棋なくても生きていけるし、
うん、
宝塚なくても生きていけるし、
文楽が使ってね。
そうね。
でもそういうのが文化なので、やっぱり金持ってる人はね、やっぱそういう文化というか道頓堀も掘らなあかんし、
欧米のこの富豪っていうかセレブたちは文化っていうところには、うん、そうか、なんか高尚な文化しかないから、
欧米のセレブはね、まずね、大学に寄付するんですよ。
ああ
、ね、名、まあ、名誉なんとかみたいなもらうっていう、うん、そのあれもあるんだけど、とにかくこの大学にいくら寄付したとか、それでこのあれが上がっていくじゃないですか。
うん、
日本の金持ちってほんま大学に寄付せへんでしょ。
しない。いや、でも文化に突っ込むっていう意味ではそれはそれで素敵だなと思いますけどね。
うん、いや、だから前澤さんとか、例えばフラット東淀川大学に行って、
うん、
いや、これでちょっと研究してよって言って100億円ぐらい置いていったら、
うん、
もう名誉なんとかですよ。
そ、まあ、言われるわけです。そこまでして名誉が欲しいかって言われちゃいそうですよね。
いや、だからそれがおかしいねって
。足の引っ張り合い。ただ欧米はそれかもしれないけど、うん、日本って確かに小林静雄なり、もういろんなところで変な文化、変な文化って言ったらちょっとあれだけど、貢献してもらうわけじゃないですか。欧米ってそういう文化の部分って少ないのかね。なんかクラシカルなもんばっかりになるから、メインカルチャーになりすぎるからダメなのかな。
そうですね、
うん、
まあ、どうしてもやっぱ貴族が中心ですからね、
うん、
ヨーロッパにしても。だからどうしても屋敷の中にその画家を買うとか、
うん、
音楽家を買うとか、まあ書生っていうんですか、
うん、
もうそういったものを何人置いとけるかが、なんかそのね、力というか、
うん、
余裕というかね、あんまりその新しいものにっていうのはあんまないですね。
なんかある意味趣味と実益兼ねて道楽でやってまんねんっていう方が、なんか結果的にはかっこいいなって思ったりするんですけどね。
うん、うん、だからアメリカなんかはそれがハリウッドに行ったりとか、ブロードウェイに行ったりとか、
うん、
そっちに行ってるんで、またそっちがすごいビジネスになっちゃったもんだから、
まあそれはそれでまた目がくらむっていうのもあるかもしれないですからね、
うん、もう目がくらんでるんでしょうけど、
あ、
まあでもそれでもね、やっぱりほぼほぼ道楽ですからね、ディズニーにしたって何にしたって。
確かに。だからみんなそうやってもっと頼ましましてくれたらいいのに、どうしてマンハントとかその少女を痛みつけるみたいになるのかなっていうのはすごい思ったりもしますけど、
まあ基本的にやっぱ狩猟民族なんでね、あいつら。
なるほどな。
狩りがしたいんですよ。
狩りがしたいのかな。
でもほら、今なんか動物とか毛皮とかね、
うん、
うるさいじゃないですか、いろいろ、
うん、
なんやったら下手したらイルカよりも人間の子供の方が罪悪感少ないぐらいまであるでしょ。
なことないわ。なことないわ。
それぐらいいじめられる
やん。どんなやばい発想なんやそれ。
毛皮着てるだけでボロクソ言われるやん。
いやいや、欧米の人はそう言うのかな。
うん、いや別にあのみんなの前ではせえへんよ、でもこそっとやるんやったらっていうね。
怖いわ、もうその倫理観。いや、そっか、
多分やっぱりそのあると思いますよ、その白人から見るアジア人とか、
うん、まあまあそれは間違いなくあるでしょうけどね、
そこでの罪悪感の代償っていうのが、
ね、ああ嫌だな。いや、僕は坂本さんとは違って、どちらかっていうとなんか後に後世に残るものを作ってほしいっていうのはあるんですよ。建造物。
道頓堀とか。
そうそうそうそうそう。
中之島公会堂とか。
ああ、もうそんな感じですよ。だから、本当、僕5000億ぐらいあれば、あの、ザハ・ハディドアンの国立競技場を建てますね。僕が出してあげるよって。
今やったら無理ちゃう、5000億じゃ。
当初は3500億ぐらいまで。っていう話でしたね。今だったら5000億ぐらいになっちゃうかもしれないですけどね。
うん、さらに倍ですね。あの時建てとけばね。
そう。あの時、だから今から考えたら絶対いいね。ザハーンの方が良かったよ、う
ん。あんだけボロクソ言われてたアベノハルカスがですよ。
うん。
建てといてよかったよねって。
今となってはね。
今からでは絶対近鉄には無理やで。
無理やで。確かに。ただそれ以上に年間の維持費が40億ぐらいかかるんですって、国立競技場って。ザハーンだったら今でももっとかかってるのかもしれないけど、
40億やろ、
うん、
国立でやろ、
うん、まあだから10年で400億100年で4000億、
選挙より安くない10年分でも、
まあまあ、まあまあまあまあまあまあそれは言わんときましょうよ
じゃあ国立やねんから、
うん、
いやこれが長い競技場で年間40億と言われたら、
うん、
いや維新しねえみたいな話になんねんけど国立やからいいんじゃない、だって世界中から、うん、
くるくる
見に来て世界的なイベントも何回もやって、
うん、
なんやったらもしかしたら嵐の引退ライブもできたかもやん、
うん、ちゃんとねあそこでね、うん、ザハのスタジアムで見たかったですよね、いろんなコンサートね。
そう、
うん、
そう考えたら40億って安いでしょ、
ちゃんと回収できたらね。
できるよ絶対、
トントンぐらいにはなるかな、
うん、
うん、
エスコンですら回収できてんねんから。
確かに確かに、
うん、
ザハ見たかったな。大江戸線に当たるからダメだったのかな、鉄骨が
いや絶対いいでしょう、
見たかったなザハ本当にそれを思う。でもね、スカイツリーなんかもっと安いんですよ。
あれは明治のポケットマネーでできるぐらい安い
です。僕のポケットマネーでできますよ5000億あればね、
うん、
あの400億から580億円なんですって、
うん、
で周辺のまあなんか空町とかの総事業費含めても650億、まあこれが15年ぐらい前の話ですから。
でもね、うん、なんか数百億って言ったらすごい高いようなイメージするけど、
うん、
あこれのあの田園調布とか長嶋茂雄の家とか、あの土地だけで20億みたいな家あるいっぱいあるじゃないですか。
まああるね、うん、
あこれの豪邸10軒分でしょ。
安いな。
いや安いですよ、
うん、確かに
今東京の家の方が大変でしょ。
大変ですね。
えだって梅田でこの前できたタワーマン、
うん、
一番高い部屋とか25億とか そんなんじゃなかった、
うん、
だからあの上層階の何階か分の部屋10軒分ぐらい売ったら
スカイツリーの躯体はできちゃうんですよね。
うん、だからタワーマンをあの30階を35ぐらいにしとけば
そう考えたらタワーマンって高すぎるんですよ逆に言うと。
まあね、
うん、どっちが安いか高いかっていうとタワーマンが高すぎるんです多分
まあ俺がマンション買うんやったら絶対に定期借地やけどね。
うん、いやいいと思う、定期借地で、うん、
いやいや、そんなんもう年取ってから建て替えとか言われてまたあと3000万ちょうだいとか言われんの。
うん、正解ですよ。もうだってそんな長生きしないんだもんこれから
そうそんな100年後に建つようなマンションいらんやん別に。
いやいらんいらんいらん。
いやお金を使うってやっぱ才能いるから突き抜けてないと無理でしょ。
だから逆に金持ちってその使ったことですら金儲けになっちゃう、なんか知らないけどでへーみたいな感じなんでしょうね本当はね。
やっぱりねお金って、
うん、
もうある一定以上になると減らないからね。
うん、なんかすごいな、金持ちになったような気持ちで話してるな今坂本さん
そうそう、いや本当に減らないんですよ。なんか財布に金入ってる間無理ですね。
うん、まあでも本当にそう考えるとセンスがいるっていうのもあるし、それによって社会が良くなったりとか文化が育ったりとかいろんなことを考えないといけないから、やっぱ本当に才能ですね。
そう、
うん、
で僕はあのある意味そのよくバブルバブルでね、うん、言われたりするけど、
うん、
やっぱあのバブルの時、まあ日本中が中流中流って言われてみんなそこそこ小銭持ってたじゃないですか、
うんうん、
で今の多分若い人からするとすごい下品な金の使い方をしてたと思うんですけど、
うん、
僕文化を生むのは成金だと思ってるんですよね。
はいはいはい。
そのセンスがいい、まあ、それこそ昔からの貴族みたいな人たちじゃなくて、
うん
うん、もっとエログロな下品なもうネオンバシバシな感じの人たちが使うところに新しい文化が出てくるので、
うん、
僕成金がもっともっとこう派手な金の使い方をしないといけないなって。
いやー経済回してほしいな。
そう、
うん、
あいつら金の使い方知らんやんって笑われるぐらいでないとダメなんですよ。
確かに
金の使い方知ってる人はね金使えへんから
突き抜けてほしいな。
成金の方がいいでしょ。
いやいい、うわ下品って言われながらも、
うん、
なんかこう時代のあだばな的な感じで頑張ってくれるのはすごいいいなと思いますけどね、
うん、そうなんかやっぱりねおしゃれにこうすっと梅田のバーで一杯だけ飲んでかっこよく帰っていく人がかっこええみたいなイメージあるけど、
ケチやん、
うん、やっぱりね
ケチやん。そんな
バーじゃない、刺してギャッハッハって笑いながら札束で人のほっぺたぶん殴るぐらいの勢いがないとやっぱり、
うん、
そういうイメージの人が金使ってあのね 写楽とか北斎とかに金出して下品な絵描かしたりするわけじゃないですか。
まあ今から考えたらあれ下品な絵ですからね。
あれ全部下品ですよ、北斎とか特に。
確かに
今やからあれ文化になってるけどね。
うん、
いやどう考えても今やったらあのこの先立ち入り禁止みたいなカーテンの向こうの絵でしょ、浮世絵とか
18禁のね。
うん、
確かに。
そうだからもっともっとね、その金の使い方がその下品な人がもっと出てこないとね。
まああと変態チックなね、だからこのエプスタインの文脈の変態ではないよ、うん、あの、うん、エログロではない方の変態の方がやっぱりね、まあ、
エクスタインなんとかはもうそっちはもうちょっと別やからね、変態とは、
うん、なんかね、そうか、まあ、下品な金持ちがもっと出てきてほしいっていう意味合いでは、うん、確かにそれもあるな。
大体あのロケット飛ばしてそれまっすぐ降りてこさせようなんて普通には思えへんやん、うん、
変態ですよあれも、イーロンも変態ですよね。
あんなん鉄腕アトムやないねんからってみんな思うけどマグマ大使とかね、
確かに、
うん、でもあれをやっちゃうっていうのはやっぱり、ああ下品な金の使い方っていいなって思うもん。
まあ確かになんか下品な感じはするね、なんかね。
そう、
またまた、うん、みたいな。
そうで、それがまた日本みたいに品質を一個一個じゃなくて、うん、100個ぐらいいっぺんに作ったら 2、3個飛ぶやろみたいな、
下品な
作り方作り方が下品やん、数打ち当たる方式で。
うーん、
やっぱああいうのがねいいですよ。もっともっとやっぱりみんなね、もうちょっとね品のない金の使い方っていうのを研究しないと。
まあ金がないんだけどね、まずね。いやちょっとタラレバの話だけど、もっと規模のでかいタラレバしたらどうかなと思って、エプスタインの話からこういう話になりました。
はい、
皆さん5000円よかったらどうするのかな、考えてみてください。はい、それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。